ことになります。神様、感謝します。新しい週の始めを迎え、皆さんと一緒に礼拝ができますことを感謝します。主よ、今からあなたの御言葉を取り継ぎます。このものをどうぞ助けてください。一人一人の心を開いてくださって、神様がお語りくださるように、また信仰によって聞き取ることができますように助けてください。委ねてイエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。よく人生は出会いで決まるというふうに、言いますよね。で、私の、知っている牧師さんでアメリカ人の人と結婚をした方がおられまして、私の人生はガラッと変わりましたって話をしてくれたことがあります。本当に、不思議な出会いというものが人生には多くあるものであります。今日私たちはルツ記を通してその出会いの不思議さ、についてですね、ご一緒に学んでみたいと思います。ずっと旧約聖書の中から、人物を取り上げて学んでいます。この間の日曜日は世界、食料デーということでそれに関するお話をしましたけれども、その前はギデオン、それは前はヨシュアっていう人を見てきました。でなんかこのまま男性サムエルに行こうかなと思ったんですけども、女性を取り上げるのもいいかなというふうに思ったし、まあでもルツという人はもう皆さんもよくね知っている方なので、今更っていうところもあるんですが、でも学ぶこといっぱいあるので、今日はルツ記を選ばせていただいて、ルツの話をしたいなと、まあ、そのように、用意をいたしました。皆さんのルツっていう人はいつの時代の人かご存知でしょうか。一緒の初めのところを読みますと、裁き塚さが治めていた頃ってこう書いてあるので、その前の四式ですね、のところに裁き塚さが治めていたことが書いてありますが、四式の時代っていうかね、四式の時代の人であったっていうことが分かります。で、四式っていうのは皆さん、読んでいくと民たちの不信仰があり、そして敵に攻められて支配されたり、そしてそこから苦しみで神様に叫んだり、そしてまた神様が援助者助けて送り出したりとか、そういう繰り返しのです、物語が四式ですよね。まあどちらかというと、なんかこう暗い、なんかね、そういう時代であったわけですが、ルツ記に入りますとガラッと変わって非常に美しい物語。ある人は暗闇にそういうなんですかね、暗闇の中に輝くような、その星のような、それがまあルツ記じゃないのかなというふうに言った方がおられまして、本当にそうだなというふうに思います。暗闇の中にこうひときわ輝いている美しい物語がルツ記であり、また美しい人がルツだというふうに言うことができるかも分かりません。で、今日はですね、4章ある中でルツ記の1節から13節のところを選びました。まあ、ここが一番私は美しい箇所じゃないのかなって思うんですね。ルツ記の中で最もなんかこう感動するところというか、美しい箇所が先ほど読んだ箇所ではないかなと、そのように思うのであります。そして今からルツがどういう人であったかということを申し上げていきたいと思うんですが、まず最初にですね、申し上げたいことを伝えたいことは、ルツという人は神様に信頼した人であったということであります。それは2章の 12節にもありましたね。あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神主から報いがありますようにとありますけども、神様、イスラエルの神様をより頼んでいた、翼の下に身を避けていたということがここからもわかると思うんですね。彼女は、神様に信頼をしていた人であったということであります。でその上に、一歩踏み出したっていう言い方も言えるかと思うんですよね。一歩踏み出したっていうのはどういうことか、2つあります。それはモアブの地からこのベツレヘムにやってきたという一歩そして今日のところのこの、落ち穂拾いに出かけていったというこの一歩で、それを大きい一歩であったというふうにこう思うんですね。二章に入る前にちょっと一章でどうしてベツレヘムに来ないといけなかったのかということが一章に書かれてあります。もうそんなに長く説明しませんが、ルツはモアブ人です。で、ルツはモアブで生まれ育ったんですが、そこにベツレヘムからやってきた二人の、あの一組の夫婦がいました。それがナオミと、エリメレクという夫婦で、二人の息子がいましたね。でそこでモアブでこの二人の長男の人と、ルツは、長男マクロンっていう人でありますけれども、結婚をしたんですけれども、一緒に家族となったわけですけれども、このご主人が早く息を引き取って亡くなります。で聖書を読むと、ね、その姑になるナオミっていう人はご主人を亡くして二人の息子も亡くして、本当にかわいそうな気の毒な人であったということを知ることができます。聖書っていうのは悩みや苦しみやその心の葛藤というのは何も記しておりません。ただ亡くなった、主人が亡くなり二人の息子が亡くなってしまったとしか書いてないんですよね。思うのに本当につらい経験を、姑のナオミも、そしてまたこのルツという人もですね、ご主人を早く子供もいない前に亡くしてしまったということであります。でナオミはですね、まだ若い子の二人の嫁が別の人生を、またね、結婚もできるし送ってほしいと思って、それぞれのところに帰りなさいとこう言うのでありますけども、ルツはいや、お母様あなたと一緒に行きますね、辛いところを通るでしょうけれども、行くのも死ぬのもあなたと一緒です、そう言って、ルツはナオミと一緒になり、ナオミの故郷であるベツレヘムに帰ってきたのでありました。これがベツレヘムにね、帰ってきた、ナオミにとっては帰ってきたんですけども、ルツにとっては帰ってきたというよりもね、そこに移っていった、生まれた故郷を離れ、見知らぬ土地、誰も知る人がいないその町に彼女は、来たのでありました。どんなに不安や恐れを、持ったでありましょうか。でも神様を信頼して一歩踏み出して、そして、ベツレヘムに、やってきたのだとこう思うんであります。そして今日のところですね、落ち穂拾いに出かけるのであります。落ち穂拾いに出かけたということは、生活が楽ではなかった、貧しい、そういう環境にいたということであります。先週ね、レビ記の19章の、実節を読みましたね。神様は貧しい人のために落ち穂拾いをするよう、落ち穂拾いができるように定められた。全部収穫してはならない、刈り取ってはならない、ちゃんと実を残しておきなさい、そういうことを定められておりましたし、ルツはナオミからそういうことも聞いてですね、 知った上で落ち穂拾いに出かけたのでありました、ちゃんとお母さんのナオミに行かせてくださいと言っています。私はここにね、ナオミ、ルツの祈りもあったと思うんですね。親切なにしてくれる人の後ろで落ち穂を拾い集めさせてくださいと、でナオミは言っておいで、ルツは神様ちゃんとね、親切な人のところの畑に行くことができるように、そういう人に出会うことができるようにとかね、その畑いっぱいあるわけでしょ。大麦を借りる季節です。いっぱいいろんな畑がある、ね、その中である畑になるわけですが、ちゃんとそういう親切してくれる人の落ち穂畑で、落ち穂拾うことができるようにとお祈りを、したのではないだろうかと、そのように思うのであります。神様に信頼した人、そこに神様が、働かれるということでもあるわけです。2番目に知られることは、神様に導かれた女性、導かれた人であった、神様の、特別な顧みを受けた方でありました。神様の律法があったとはいえ、みんなが親切にしてくれるわけではありませんでした。外国人だということ、よそ者ということで差別されることやいじめられることや相手にされないということも考えられたと思うんですね。でも彼女がその落ち穂拾いをした畑の所有者が実はボアーズという人であった。ナオミの親戚の人、ボアーズの畑であったということで、神様は時や場所を、備えてくださる方でもありますけれども、ここに聖書ですね、3節に、計らずもエリメレクの一族に属するボアーズの畑であったって書いてある。計らずもっていうこの言葉っていうのは、なんか非常にここに残る言葉ですよね。聖書の中には、にもかかわらずっていう言葉もあるんです。それにもかかわらずっていうね、こんなものにもかかわらず神様を愛してくれて、にもかかわらず、ここは計らずも思いがけずその畑がボアズの畑であった。決して偶然ではありません。私は偶然はないと思うんです。そこに神様のご摂理があった、神様の御手がそこにあった、それが計らずもという言葉の意味ではないかなと、そのように思うんですね。ボアズという人はどんな人であったのでしょうか。有力な人でしたね。裕福な人であった。畑をたくさん持っている、金持ちでもあったわけであります。でもそれだけじゃなくて、彼は非常に優しいですね。本当に敬虔な人であり、働く人も大切にする人であり、そして、素敵な人でありました。4節を見ると、ボアズが、ベツレヘムからやってきて、挨拶をしています。神の祝福があるように、ご神様にも神の祝福がありますように。ここを読むと、敬虔な人だったんだなということも分かるのでありますけれども、で ボアズは落ち穂を拾いに来ている女の人の中でルツに目が留まります。目立ったのでしょうか。で、あの人は誰の娘ですかって聞くのであります。誰の娘、私たちもあの人は誰の娘って聞くことがあるかも分かりませんけれども、すると若い者が言うのであります。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。娘だから多分10代でしょうね、ティーンエイジャーでしょうね。で、ボアズはちょっと年そんなに若くじゃないと思うんで、20代とかじゃなかった、もうちょっと上ぐらいじゃなかったのかなとか思うんですけれども、後で娘さんってこう言ってるんですからね、娘さん。まあボアズは一生懸命、まあ、働いてるのも聞きました。若い人から、この人は朝から来て休まず家にも帰らず、ひたすらにずっと働き続けている人ですよ、ね、ナオミ親戚でしたから、あ、そうか、あの人か、噂の人かっていうのも分かったんだと思うんですけども、でこの8節から皆さんずっとこのねやり取り、ボアズとルスのこうやり取りがありますよね。ここのところがもう本当にね、感激するところ、美しいな、ボアズって本当に優しいな、またルツのこの謙虚さの姿も見るのであります。私はあのルツ記ってですね思うんですけども、人思いやるっていう、そういう、まあ、愛の表れですよね。人思いやる、ね、ナオミも人思いやる人、嫁を思いやる人でした。ルツは姑ナオミを思いやる人でした。ボアズはルツを思いやる人でした。なんかそういうのがこのルツ記の中にあるからこそ愛の物語なんだなっていうふうにこう思うわけですね。皆さん、ボアズは娘さんとこう声かけます。そしていろいろと親切な言葉を、ね、かけます。他の畑に行かなくてもうちの畑でずっと働いてください、ね、使う人、若い人には邪魔してはいけないよ、ルツにまた喉が渇いたら水を飲むようにね、いうのであります。ルツはもうありがたいな、こんな人に出会えてよかった、どうしてあなたはこんな私に親切にしてくれるのですか、気遣ってくれるのですか、私はそのようなものではありません。なんとルツはそういうこの謙虚さっていうかね、そういう心の持ち主であったでしょうか。当たり前としては受け止めなくて、そうではない、なんでこんな私のようなものにあなたは親切にするのでしょうか、声を荒らしてくださるのでしょうか。まあボアズがルツを見て異性的な行為を持ったのかも分かりません。でも私はそれというよりはこの11節ですね、これが大きいかなと思うんですね。あなたのことは聞いてますよ、モアブから姑のナオミと一緒にやってきたこと、 そして一緒にね生活をしていること、あなたが仕事見していること、そしてこんなにして内房披露宴に来て朝から晩まで働いているそのけなげな姿、そういうものを私は聞いてますよ。三章のですね、皆さん11節にも、町の人々はみんなあなたがしっかりとした女であることを知っていますとこう書いてるんですね。まあよそから来たので目立ったのでしょうか、外国人ということで。でもルツは一生懸命になって農に仕えているその姿を見聞きし、ボアズは心惹かれることを彼女のうちに見つけたのだとこう思うのであります。この出会い不思議だなと思います。図らずもバーズの畑であった神様が合わせてくださったということができると思います。で、私たちの出会いっていうのは神様が合わせてくださった出会いかなってこういつも思うんですね。私もここに来なかったら皆さんと出会いをしておりません。まあ夫婦の出会いもそうでしょう。どうして皆さん伴侶と出会いましたか。不思議な導きではなかったでしょうか。出会いっていうのは本当に不思議だな。神様が背後に働いておられる、それを私たちは信じなければならないと思います。はい、2番目は神様が、神に導かれた女性である、そこに神様の御手があったということをお話ししました。3番目、神様に祝福された女性でありました。神様に多くの祝福を受けた人でありました。まあ、この2章3章皆さんぜひね、ルツ記まだ読んでない方は一度書いて読んでみてください、ね。素敵なところです。夫婦で読んでください読んだらいいと思うんですよ、ここね。で、2人は結婚します、めでたくね。でもなんかこう手続きがややこしくてね、買い戻しの権利とかいうところが出てきて、そういう手続きをしなければできなかったんですが、それをした上で2人は結婚をいたしました。で、子供が生まれるのであります。その子供の名前がオベデと名前が付けられました。そしてこのオベデはエッサイを生みました。後のことがこう書いてるわけですけども、で、あの一歳からダビデという人が生まれました。ダビデのね、ルツは先導になった。ダビデからずっと何百年経った後にイエス・キリストが生まれてまいりました。これマタイの福音書の一章の系図に書かれてあります。たった一人の異教徒のルツ もう聖書に名を残してなかったかも感じますナオミとの出会いがなければですよね。ベツレヘムに来なければ普通の女性として終わったでありましょう。ベツレヘムにやってきたボアズの畑に行った、ボアズに出会った、ボアズが買い取ってくれて結婚することができた、子供が生まれ、また子供が生まれ、それがずっと後をたどっていくとイエス・キリストへとつながっていった。誰がそうなると思ったでしょうか。考えたでしょうか。神様のなさることはなんと深く不思議ではないでしょうか。今日の言葉で何度も言えますけども、かからずもというなんか偶然のように思えることがそうではない、神様の深いご計画や摂理というものがあるんだよということを、私たちはそこに目を向けていきたいと思うのであります。この朝9時の礼拝の時でお話ししましたけれども、苦しい時そこで悩んだり苦しんだりします。そしてその中で一生懸命誠実に働いたりいろんなことをしたりするのでありますけれども、ちゃんと見てる人がいる、これもまた励ましですよね。孤独感を覚えるの時に、いやそうじゃないんだ、ちゃんと見てる人たちがいる、何も神様が見ていてくださる、それを知るのと知らないの大きいと思うのです。神様は見ておられる、そして帰り見てくださる、報いてください、祝福してください、そのことを覚えるのであります。聖書一箇所読んで終わりましょう。ローマ書の11章の36節というところを開いてください。もしよければ開いてください。11章の36節の言葉を開いてください。皆さんとご一緒に、読んでみましょう。ローマ書の11章の36節ですか。はい。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように、アーメン。ある方はこの聖書の言葉でクリスチャンになった人がいます。人々違うんですね。礼拝堂にこの聖書の言葉がこう、掲げられていたそうであります。初めて教会に行ってその言葉を読んだ時に、この聖書の言葉が本当に光となって、心に光となって臨みました。神は神から発し、神によってなり、神に至るのです。運命的なものではありません。神様の摂理ということであります。祈りましょう。神様、今日ルツ記を通して、ルツのことを通してこのことをおっしゃってありがとうございます。神様、私たちもあなたを信頼して どうぞ一歩踏み出していくことができるように助けてください。またいろんな出会いがありますけれども、神様がその人と出会わせてくださっているのだとどうぞ受け止めていくことができ、神様あなたのそのご計画を知ることができるように導いてください。あなたは本当に私たちの人生を始めから終わりまで導いておられる主であられます。あなたのその働きを信じてこれからも歩んでいくことができるように、私たち一人一人の信仰を強めてどうぞお導きください。神様あなたは困難の中にあってもひたすらに神様働きやまた仕事をする中であなたは見ておってくださり、そして豊かに報いと祝福を与えてくださる方であることを信じて、神様あなたに望みを置いて歩ませてください。今日礼拝に来れなかった方々が多くいます。旅行で出かけている方々お守りください。病でいる方、主の癒しがありますように、神様の助けがあるようにと祈ります。感謝と願いをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。